しい野菜と勇気を君に
はい、どうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。前回はですね、真央と今年1年を振り返るような回だったんですけども、うん、今回がですね、今年本当の最後ということで、また対面収録で今日もコジ君に来てもらってます。
どうもこんにちは。
こんにちは。でも久しぶりだよね。
そうだね、これはね、うん、恒例の年末締めくくり会、
年末締めくくりということでリクエストもあったのよ
ね。
うん、小のラジオらしい、
うんうんうん、誰だっけ、
ラッキーさん、
ラッキーさん、
うん、石垣のね。
もう俺は今日は石垣に向けてラッキーさんに向けて喋りたい。
別にそういうのじゃなくていいんですけどいやー、まあ終わりますね今年も。
いやーね、早いね。
早いよね、毎年。
激しかったっすね今年は。
いろいろ激しかったね今年も。まあでもこう寒くなってきてね、ついに1年終わるなって。
もう真っ白になってきたし、抹茶と
どうでしたか今年は。
いや今年は本当に忙しく、まあ忙しくさせていただきましてお
かげさまで。
おかげさまで、まずね、我々の NPO がバブルを迎えてまして
バブルね、まあバブルだね確かに。
勘違いしないようにしないとというところあるんだけど、
まあ緑の食料システム戦略ね、あれがもう今年か、なんか前触れはあったけど本当にあれが決まって、でまあ有機農業やってる産地は今みんなどこもね、なんかちょっとまあバブルとは言わないけども湧いてるよねちょっと。
オーガニックタウン宣言、
でまあ白川町もオーガニックビレッジ宣言か。
あ、そうだ、
全国で100カ所やるっていうので、まあもう岐阜だったらねここっていう
ここでしょうという
もうなってて、我々もねそれになるべく、まだ今は一応手挙げてるぐらいの感じなのかな。
あ、そうなの。
もう内定みたい、なんかよくわかんないんだけど、でまあ補助金もいただきましてね、
いろんな事業、
いろんな事業をやってるというところですけども、
がっつりね関わって我々も。
そうなんですよね、僕ら理事で、ボランティア理事、
ボランティア理事
もう会議ね、ちょっとブルシット会議が多かったりするんだけど
ですね。まあまあまあ
まあ、お金もらうのって結構大変だよね。だから
いや本当に、本当にそう思うわ。
使うのが難しいというか、まあこのねハードを買えないっていう中での補助金だから、なかなか難しいけども、まあいろいろおかげでねできて、まあいろいろ進んでるってとこですけども、
まあそのおかげで割とフォーカスされて、視察ラッシュで、
そうそうそう、テレビもあってね、報道特集効果もあって、
あれはまたね、別だっけ、あれは別だもんね、
あれは別だね、
高谷雄一郎がついに TBS の目に留まり、
同じ地元の農家の、小島さんも出ましたけどね
そうそうそう、農家仲間
そう出ましたね、合鴨が何者かにやられたっていう、
やられた悲しい農家役みたいなな
んかねそこしか出なくてもうちょっと出しようあるんじゃないかな。
まあまあまあ
まあ、なんかね変にフューチャーされてされた1年だったなっていう感じだよね、
まあでもよかったんじゃない。まあうちはいろいろありまして、大物新人、
大物新人も今年からだっけ。
今年からなのよ、まだ4月から、
あれ、何歳だっけ。
23ですね。
23歳、
女子新卒
すごいよ、ね、
3月まで女子大生が。でも本当にね、まあ無理くりというか、ありがたく雇用したんだけど、 いいね。
ああ。
雇用はいいです。
それは、俺もちょっと雇用の話したかったんだけど、
うんうんうん。
僕もね、もうちょっと、限界を、
そうでしょう。
近くて。雇用ってさ、
うん。
どう？今までほらバイトの人とかいたけど本当に雇用なわけでしょ？しかも年間通しての、
うんうんうん、
いろいろと
やっぱりさパートさんだとさ、
うん、
こう自分がまあうちボビーもいたけど、
うん
まあ、2人目の雇用だけどボビーは割とこう研修生的なさファーマーになりたいけど、ねうんまあ、2人目は美咲ちゃんな美咲ちゃんはさ、
うん、
割とこううちのスタッフとうちの事業に結構こう深く関わりたいから、
うんうん、
そういう意味でこうなんか教育していけるしさ、
うん、
でそうなるとなんかパートさんだとさ自分もプレイヤーから離れられないでしょ。
え、どういうこと？自分もっていうのは個人がってこと？
そうそうそうそう。
ああそういうことね、う
ん、やっぱりこうかなりの部分一緒にやったりとかさ
一緒にやらないとならない
研修生とかだとさ、
うん、
特に、
うん
じゃなくてやっぱりプレイヤーを育てて自分はマネジメントとか次のこう新しいことにチャレンジする時間に使えるっていうの。
なるほどね。やっぱ違うんだ。なんとなくそこら辺っていうのは
違いますね。
そっか。もともと何あのそういうあれだよね地域おこしというか。
そうそうそう。美咲ちゃんは
そういうことの研究をして大学で勉強していて、
うん、
なんかその地方で働きたいみたいなのがあって、
うん、で農業も好きで、で町おこしにも興味があってだから、まあ、割とうちには、うん、ぴったりだからでビールも好きだしみたいな、
うん
まあ、それ結果的なんだけど結果的にビール好きだったみたいな。
もともとじゃあ何どういう縁でなんかSNS で見つけてとかな？それとも？
いや、あの、ハンノハン X の卒論テーマでうちに取材に来て。
そういうことか。
で、その時になんか、ガチャガチャ話してて、いろいろ、あれやりたい、これやりたいみたいなの、いろいろいて、そこにスタッフも、
うんうん。
で、なんか、あの、スタッフかなんか、もう美咲ちゃんも来ちゃいないよ、みたいなノリだったのね。
うんうん、
できた、みたいな。
へー、じゃあ、それで来た時っていうのはまだ大学4年
そうそうそう
でも大学4年でじゃあまあ就職活動とかもあんまりせずにどうしようかなみたいな状態だったのかな。
うん、さきちゃんやっぱ割とああ見えて尖ってるから
ああ見えてね、
うん、
見た目なんかね
なんかピンと来ないから全然就職活動もしてなくて
自分が働きたいのがないって
そうそうそう
で卒論の研究で来て
うん
で別に積極的に採用しようと思ってたわけじゃないんでしょ。
そうそう、うん、まあでもちょっとビールをやることを決めてたから、
うんうん、
あの人は入れないとなっていうのはずっと思ってたのね。
それはあった
もう一人ぐらい、
うん、
だからもうまあなんかそういうのはタイミングがあるね。
うん、なんかでも雇用しようとしてる人のビジョンみたいなのってあったの？こう例えば男性がいいとかさ何歳ぐらいがいいとかなんかそういうのあった中で。
いやいや全然全然ないけどさ、うん、こんな里山でさZ 世代雇用できますなんてさもう奇跡じゃない。
そうだよねZ 世代なかなかすごいよな。だから、
うん、
時代変わってるんだなって気がするけども。
だって価値観一緒の40歳よりさ、
うん、あの何も生まれなそうなお互いなんかこう楽しくはあるけども。
そうでしょ
う、うん、
やっぱねまあ女性だから力仕事はあれだけど、
うん、
やっぱりでもスタミナもあるし元気もあるしね、本当いいよ。
まあなんだかんだ結構ね機械使ってやれば女性でもそんなに、
うんうん
うん、作業問題ないもんね。最初そこだけやっておいて、あとはじゃあ集めといてとかね、
うん、そうそうそうそう
出荷の方をお願いするとかいくらでもできる感じだもんな、うん、
まあまあそんなで雇用して、
うんうん、
でいよいよビールプロジェクトが
ついに始まりましたね。
マジで始まりまして
始まっちゃったね。
ブルワリーが先日本当先日建前
いやおめでとうございます。
ありがとうございます。
本当ね
巨大ブルワリー
でかくてびっくりしたけど
里山ど真ん中に
すごいね、
はい、
これ何年ぐらい前から構想してたの？
いやこれがさ本当に去年の秋なのよ。 から1年ちょっと
すごいね、
なかなか激しく動いた。
去年の秋は 何がきっかけで始めようと思ったの？
これあのだから大学の友達と一緒に始めてて、実は、うんうん、あの、うん、と計画段階は、
うん、
でその友達が割とクラフトビールが好き で、うん、でうちも気に入って、東京の友達なんだけど、
うん、
うちによく来てたのね、家族で、
うんうん、
でクラフトビール飲んでて、
うん、私は自分で買ったのを持ってきてってこと
ね。そうそうそう、うん、でやりたいんだよねみたいになってきて、でなんかバイオ系なんだけど、うん、そういう地方創生もやりたいって言って、元々そういうなんか詳しいから、
うん、
じゃあ一緒にやるかみたいな。
いやそう一緒にやるかって富士は元々なんかそういうのやりたいとかいう気があったの？ビールやりたいみたいな。
いや、まあ、正直全然。
あ、
うん、でもなんか、うん、すごい元気なやつだし、うん、あの面白いし、うん、なんか一緒にやれたらおもろいなみたいなのと、
うん、
もううまいねみたいになって、クラフトビール。
ああ、そんなもんなのかな。
うん。
へえ。
で、まだこの時期、去年あの釜、お隣の町に研修に行って。
ああ、そうだよね、行ってたね、そういえば。
うん。
うん、
いやだからなんか、まあでも本当にそっからかなり動いたけどね、いろいろなこと。
いやじゃあ構想からもう1年でもうあれができて、すごいな。
会社めでたく会社にもなりまして、
法人化もして、はい、で来春にはもうビールがファーストロットができ
ると。そうです。
そのあれ、ビールの会社というかあれは発表してもいいの？ここで。
いいですよ。
ちょっとじゃあお願いします。
ノーランドビアです。
いやー、これがね僕はあのちょっと先にあのロゴっていうかデザインみたいなのを見せてもらったけど、素晴らしい
ね。かっこいいでしょ。
めちゃくちゃかっこいいね、あれ。
土っぽい土ビール、
うん、いや僕も、ね、土好きとしては、ね、うん、なんかこうちょっと絡みたいなと思ってるけども、
まああの本当にね、爆芽カスで対比して循環させるみたいなのも、
うんうんうん、
やれるしやりたいし。
そう、爆芽カスはね、去年も、この春か、今年の春ぼかし作るのにちょっと別のところからもらったやつで使ったけど、まあ、すごくいい材料だなと思ってて、すごいな、ノーランドビア。
だから法人化、まあ、全体を今ちょっとビール部門だけ法人化して、
うん、
で、まあ、そのうち農業部門も入れてみたいにするんだけど。
ああ、そんな感じなのね。
うん、
そう、すごいな。
いやでもなんかね、やっぱりすごい勉強になるね。
あ、その
こういう一通り
会社を作るというか、うん、法人化とかも含めてね、
事業を作って、まあ、助成金なんかもいっぱいあるし、
うん、そこら辺もね、いろいろ大変みたいだったけども。
いや、まあ、まだずっと、まだ、
あ、そう僕はねちょっと見て諦めました
よなんかそういうのも美咲ちゃんがいないとできてなかったなとか思うね、振り返ると。まあやってたのかもしれないけど、一人でも。
もうで、醸造は実際こう建物ができて、
うん、
なんていうの、このタンクとかああいうのが入って、いつぐらいから実際稼働するの？
まあ、これはね、あの種類製造免許次第なんだけど、酒税の。
そっかそっか。
まあ、でも目標は、それも今やり取りはしてて、目標は4月末本当の最速ベストプランで、
まあ
から5月とかで6月ぐらいには販売開始したい。
ファーストロット、それぐらいの期間でできるんだね。
まあ1月ぐらいビールの、それがいいとこだね、ビールの。
楽しみですね。
楽しみなんですよ
じゃああれだね、ちょっと興味がある人はね、
うんうん、
予約はあるのか分かんないけど、
ぜひクラファンもやりますんで。
あ、クラファンやるんだ。
やります。
あ、いいね、うん、じゃあそれもね使って、もうリターンにビールなんでしょ
う。うん、多分、
うん、
ちょっとね、なんかそれもね、いろいろ酒税絡みで、
うん、あ、
うん、分かんないけど、まあ、うちの米かもしれませんよね。
あ、なるほど。あ、美味しいからね。
うん、
うん、そっか、酒絡みはいろいろ免許の問題があるから難しいね。
うん、
うん、
まあだからぶっ飛ばしてきました今年も。
いや、いつもなんかオンラインで会議やってるなと思ってたよね。やっぱその東京の人とね、
いろいろ。いやだから今、うん、逆にこう東京ともう一人いるんだけど、うん、その彼は今まあなんか全国結構飛び回ってるような人なんだけど、
うん、
家は三重なんだけど、
うん、
最近引っ越したんだけどさ、その、うん、なんかそういう距離を吹っ飛ばして一緒に作れるね、こうビジネスを。
まあなんかそういう時代になったよね、強制的にっていうところあるけども、う
ん、だ コロナもあったおかげもあるんだけど、
うん、そうだね、確かに
本当にできちゃうもんね。だから、うん、ずっとやってたのに1ミリも実は物は動いてなかったのに。、うん、
そうか、楽しみだけど忙しそうだな。来年もだいぶ。
もうやりますよ、
うん、もうやるしかないね、
やるしかない。
そうか、
日本を元気に。
お、テーマがでかいな。日本元気、
日本元気、
里山をなんちゃらぐらいじゃないんだね。もう、でももうあれだね、ビールができて、
日本を
醸す。いいから。ビールができて、まあ、あの今日はいないけど、あのカズ君がサウナをやり、
そうなんですよ、
はい、
な
んか変な変なとこになってきたね。
対比ホテル、
どう絡んだらいいのか分からない。対比ホテルだね。対比はホテルをね、まあ、そのうち対比ホテルができるとして、
でも根っこはね土なんで。
そうだよね、うん、なんかなんだかんだそこら辺もちょっとこうあぶり出されるようにさ、
うん、
出てきたなっていう感じがするから。
美味しい野菜とお米と肉とあるんで、
うん、
うん、
そっか。ちょっとホップとか大麦とかも作るの？
うん、うん、大麦、あの数年ぶりに巻きまして種を。本当にね育てづらいんやけどね、うん、日本というか、まあね、特にこの辺で、
うん、難しいよねすごい、
うんうん、収穫時期がしけるけど ね
多すぎて、うん、
まあまあやってみないと何事も。
まあそうだね、本当に
ホップはでも全然育つから。
そっか、
うん、
楽しみですね。
どうでしたか、ゆうちゃんは。
僕は今年は、まあ、研修生がいたんですよね、
うん、スーパー研修生、
ね、スーパー研修生がいて。まあ、皆さんあれインスタとかでね、あの大谷農業で検索すると出ますので、ぜひあの、うん、大谷はカタカナで、尾にこう伸ばす棒の大谷ですけども、まあもともとラリーのメカニックだったということで、非常にこう機械関係が強いということで、まあいろいろこううちのも機械も直してもらったり、ワンオフで作ってもらったりとか、
うん、
まあちょっといろいろこう新しいことができたし、まあ単純にあとは研修生がいることで働き方がちょっといろいろ変わって、まあ時間も少し余裕があるってほどでもなかったけど、結構出かける機会が多かった、
うん。めっちゃいなかったよね。てか。もうゆうちゃんが一番大バズりしてたけどね。
あ、なんかうん、ちょっとバズ
充血してたよね、ずっと目が、
うん、そうだね。もうあの資料を作るのがいつもギリギリになって講座をやりに行くっていうので、
うんうん、
デフォルトなんか2時ぐらいに寝てる日々が多かったかな、
うんうんうん、すごいわ。
これはねでもちょっとやり方が悪いと思うから、もうちょっとなんとかしたいんだけど、うん、
まあ、人間ねケツがあの迫ってこないと、
そうそうそうそう。それにもねでも程があるよ、ね、ちょっともうちょっと早めにやりたいなと。いやでもなんかやっぱりこう人と一緒に働くっていうことがなんか割といいなと思ったし、あとはまあ外にもっと出ていっていろいろやりたいなっていう、まあ、生ゴミの堆肥化とかでも石垣にも行ったし、豊田市の方でワークショップやったりとかもして、でまあなんかその輪も今広がりつつあるし、なんかもっと出ていくような感じでやりたいなと思ってるんだけど、
うん、
だ雇用ね俺も考えたいなと思う、うん、雇用、フルの雇用は難しいけど、
いやもうそこを行くんですよ、
うん、入れてから考えるぐらいの
人材育成。
あ、そうだね、それも、うん、そういう考えも必要だよね、
うん、やっぱり一人でできることは本当に限られてる からね、なんか学者とかでもない限り、
うん、なんかあの自分の中では売り上げが、まあ、1000万ぐらいないと人なんて雇えないだろうと思ってたのね。でもまあ1000万になってから雇うんだと多分もう疲れ果ててるから、
うんうん
まあ、入れる時点で腹くくってもっとなんかこう規模を拡大するとか、
うん
うん、方針転換するとかしないと、まあ、ただただ疲弊していくだけのような気がするなって
、まあ、まあなゆうちゃんなそういう個人でもいろいろできるからあれだけどね。なんかでもそのためにも雇用してた方が、
うん、
あのまあ能の雇用とかもある、まあ、今ちょっと名前変わったけどそういうのもあるしね、
うん、
なんかああいうのをやるといろんな付き合いもできて、
うん、
うん、うちはもうフルに活用してるけど
いやだから来年はね、まあ、研修生っていう点もありだけどなんか、まあ、研修生別に募集はしているんだけど、やっぱ研修生で何とかしようという気は全然ないんだよな、
うん
うん、今年も一応仕事量を増やさずに研修生を受けるっていうのがテーマだったんだけど、
うんう
ん
うん
まあ、本当に増やしはしなかったんだけど、
うん、
でも頼ってたなだいぶ
でもやれたことは増えたやんね、
うん
うん、その農園の規模以外のことっていうの
そうだね、
うん、
だ来年いなくなってさ
募集ですねこれは全国に向けて
、はい、あのいや対比の学校であのもう十分どうなんだろうね研修生さ実は一人応募来てたんだよね
おそうなの、
うん、そうなんだけど、まあ、ちょっとねやりたいこととうちのやってることがぴったり合うし研修したいみたいな話だったんだけどなんか生産したいものというか営農したらこういう営農がしたいみたいなスタイルとはちょっとずれてたんだよね。その対比やりながら農業やりたいっていう意味ではうちのやり方合ってるんだけども、
うん、
なんかこう割とじゃがいもたくさんやりたいとか、
あ
でまあ土質も全然違うところでとかいうのもあって、うちで研修するのが本当にいいのかなってちょっと思ってて、
うん
まあ、もうちょっとあのいろいろ見てから考えた方がいいんじゃないかなって言って、そしたらやっぱ最終的にはあの対比の学校の方に行きますって、それでも千葉から来るってすごいことだけど、
すごいね、うん、まあないんやろうねそれぐらい、
あんまりないみたいだね、
うん、だって今年もね、
うん、
結構東京からも来てたし、
ああそうだね、
うん、
だから、うんまあ、研修するっていうのもありだけども、まあ、対比の学校でも十分なような気もするかな、
うん
まあ、でも研修生は募集してますし
あの、ええ、
あのよく相談の上あの方針としてこう合ってれば全然あの歓迎なんですけども、
まあねなんか雇用はちょっとビジョンにも関係してくるからね、
うん
うん、
そうだね、
ゆうちゃんの場合はまあいろいろあるかもしれないから、
うん、
確かに無理に雇用しなくてもいいかもしれない、
うんまあ、ちょっといろいろ悩みますねそこは雇用は、
まあ、我々もでもねもう40代も半ばになってきますから
いやー本当だよね、
うん、
もう45でさ、うん、もうこのままずっとこの働き方はできないなって思ってるけど、うん、じゃあ雇用かっていうとさ本当なんか、まあ、久松さんの本見て読んでもさ、
うん、
あまだ読んでないか
まだ読んでない
そうだ俺貸すって言って今日帰り貸します
買います買います
いやいやあ買ってくださいいや色々あの考えさせられたけど割と俺は読んでむしろあなんか自分がやってるやり方は正しいというか、まあ、小脳は小脳なりの戦い方があるんだなっていう中で、うんうんまあ、自分がやってる方向にもっとこう尖っていくっていうのがいいんだなと思ったけど、
うん、
あでも一人ではもう無理かなみたいな、
うん
うん、
なんか尖っちょっと久松さんのまだ拝読しておりませんがでも本当にまず尖ってないとわざわざこんなとこに働きに来ないのよ
まあ、中山間地で農業やるっていうのはね、
うん、
やっぱある程度そういうなんか尖ってる部分が あってだよね。
で日本全体が人口減って高齢化していくのにさ、
うん、
ここで雇用を維持するってマジで結構なんか問題というかさ課題なんだけど、
うん、
だから若者がこう魅力を感じて面白いようなこうエリアにしとかないとね、うん、とは思うんだよね。
でもそうやってさ、まあ、美咲ちゃんが来たようにさ、やっぱ若い人は結構こういうところに魅力を今感じつつあるじゃない、うんうん、すごいよね。なんか自分たちが20代の頃とかさ、
うん、
あんまりそういう概念なかったよな、
うん、
誰も持ってなかったと思うんだけど、本当に変わったんだな。
そうだね、もう、まあ、遊ぶ場所っていうかさ、うん、なんか山とか川に行く場所だったけど、
住む場所なんていうのはね、
そう
全然思わなかったところ、うん、
まあ、美咲ちゃんがちょっと特殊すぎるのかもしれんでその辺はねもう少し考察がいる気もするけどね、
まあ、そうだね、うん、
でもまあ完全都会志向とかこうなんか企業に入ってみたいな社会ではないような気がする、う
ん、なんか一つだけじゃない、うん、まあ、多様化っていうかさ、その中にこう中山間地みたいなのも選択肢としてあるし、
うん、
そういう時代になったんだなって。
実際ねめっちゃ住みやすいし、うん、めっちゃ寒いけど
寒いのはね今も薪ストーブのおかげでなんとかギリギリ、
うん、凍えてたけどね外で
いやだから街ってさ何でも物が溢れててさ、
うん、
ただ生活費がすごいかかって、
うん、
で税金もだいたいこう、まあ、収入がそれなりにあれば税金も高くて、で田舎って、まあ、何にもないことはないんだけど、
うん、
ライフコストが安くて、それって別にどっちにこう価値を感じるかっていうか、その 何でもあるっていうのの意味合いがさ、俺らにすれば ここってまあ何でもあるって感じするじゃない、
うんう
ん、なんかアマゾンでも一応ポチッとすれば翌日には届くしさ、
うん、
まあなんかどこに住んでてもあんまり変わんないくて、こうすごく自然というかこういう環境を謳歌できるこの里山っていうのはすごい魅力的だなと思うけど、うん、まあ、そういう人が増えてきてるのかな
と思うけどね、
うん、
やっぱりこうああいう刺激も飽きるしさ、
そう飽きるんだよね、
飽きる、
うん、
なんかこういう里山の刺激の方が本当飽きないし、
なんで別に派手さはないんだけどね、
うん、うん、なんか全もう毎日でもバーベキューとかできるもんね。
まあ個人とこまたそういう場がねどんどん整ってきてるしね、
うん、
あそこの雰囲気もいいし、そしてブルワリーができてでしょ、いやいい里山になりつつあるよなここは、
うん、まあ、いかにビール、まあ、僕ビールめちゃくちゃ飲むんで
知ってます知ってます、はい、
いかにビールを美味しく飲めるかに人生を捧ぐという、
そうか、こだわった結果が結局ブルワリー立てるっていうところいやなかなかできないでしょそれは
まあでも人生なんて究極遊びじゃないですか。
ああ、まあそうだな。本当それはそうだな。うん、
まあいろいろね背負うものは当然あるんだけどさ。
でも同じ背負うんだったらね、楽しいこと追求してった中で背負っていきたいなっていうね。
うん、
そうなん
だ。なんか犠牲にするっていう言い方がちょっと乱暴だけどさ。
うん、
なんかね我慢する日々で人生終えるのももったいないというかね。
でも多分ねこう我慢してることにすら気づかないんだよね、こう、まあ、俺も前町、まあ、横浜に住んでて、あの頃はあの頃で楽しかったけど、
まあね、う
ん、
そうだよね、別にその別に決してサラリーマンが我慢とかじゃないんだけど、
うんうん、
だし僕らも我慢してることもいっぱいあると思うんだ
けどいやいっぱいあるよそれはいっぱいある
なんかその中でもねやっぱ好奇心くすぐることとかね、
うん、まあ、再現がないよねこういうところにいると、
うん、うん、来年の抱負いきますか。
来年の抱負いきましょうか。
去年も何言ったか全然覚えてないけど、
俺もちょっとこの前に聞こうと思ってたな聞かなかったの、
うん、
来年の抱負ちょっとマジで考えてなかったな。来年の抱負ね、
あれじゃない、健康とか言ってたんだ去年
健康言ってた
言ってたよ、ね、
なんか腰痛とかなんか言ってた気がする。
とりあえず大丈夫でしたね。
腰痛はね、
うん、
結構改善したの俺。
あ本当、うん、俺もした。
マットレス変えたの。
あ本当、
それでそれだけなんだけど、硬いマットレスに変えたら それだけでねすごい楽になったね。
マジで、
うん、もう
スポンサーつくんじゃないこれ。
いやスポンサーつかあの痛みを10段階で言うと、去年はだいたい、まあ一番痛い時はもう8とかで動いてて調子いい時で6とかだったんで、今年は痛い時で6でデフォルト4ぐらいかな。
デフォルト4あるのでも、
うん、0にはもうならないね、うん、もうお付き合いしていくしかない痛みだけど、
じゃあ達成しましたね、
うん、かなり達成したと言っていいと思うあの皆さん、あの腰痛の人はね、あのいろいろありますけども、ちょっとマットレス見直してみると、
あ本当
劇的に良くなる、
うんうん、でも睡眠大事ね、
めちゃくちゃ大事、
ね、うん、これなんか
やっぱ中年の
そうそうビジネスマン的な
前半と打って変わっていやでもまあ本当に体が資本だからね、
うんうん、
やっぱりもうすげえ大事だな、
まあ、無事今年も終わりそうということだけでも
そうだね、あんまり大きな問題はなかったかな、体の方は。うん、補充一昨年ね大変だったりしたからね。
そうそうそうそうそうそう。
だからまあ去年は2人とも
健康でっていう。
まあ来年はどうですか。
来年はですね、まあもうビールなんで、
ビールはね、
あの当然農業も全部、うん、既存事業も当然全力で。うん、
まあ、農業の話あんまりしてないけど、
ね、やってますよ
農業のちゃんとやってますからね、
うん、今年農業どうだった。今年
はね、
うん、
まあいつも通りかな。
そうだよね、
順調だったかな、うん、なんか年々良くなってきてる感じはあるけども、うんうんうん、今年もちゃんと少しずつレベルアップして、うん、
共同もね、まあ、まだ精査はできてないけど、
だいぶ良かったよね今年は、うん、
作業効率も物、うん、も良かったし、
うん、安定してきた感じがあるな、
うん、まあ天候もね、まあ、そんなに荒れなかったしね、
結構良かったよね、うん、8月ちょっと雨多かったけど、それでも、うん、まあ、割と我々にとってはいい天気だったかな。
お米もまあまあだったし、
うん、まあだから農業の方はやっぱり堆肥の出来が良くなってきて、どんどんどんどん品質も良くなってきてるっていう感じで、
うん、
ちょっとでもね安定期に入ってるんだよね俺の中では。
あ、農業
か、うん、だから、うん、なんかもうちょっと新しいことやりたくはなってきてるなんか、
はいはいはい、
もう自動運転的になっちゃってるから、もうちょっといろいろやりたいなとか思ってて。
というと
今年はですね、僕はまあもうちょっとこう苗をね頑張ろうかなっ て, って
来年ね、
来年か、
うんうん、
あのやっぱり野菜の苗の需要ってすごくあるし、
うん、
まあ春にあのトマトとかピーマンとかナスとかね、まあそこら辺をもうちょっとねたくさん作るというよりは質を上げて、でなんか売り方ももうちょっといろいろ工夫したいなと思ってて、そこでスタッフがね欲しいんですよね。
あ、はいはいはい、
特にこう女性のなんかそういうスタッフみたいに入れて、うん、苗をもうちょっとやりたいなと。あとね、秋の玉ねぎ苗、これになんかすごく、はいはいはい、面白いなと思ってて、うんうん、なんかやり方もいろいろちょっと思いついたんで、うん、これやっぱなんか苗好きなんだな俺。
いや変態だわ結構嫌う人もいると思うんだけど、
ああいうちまちましたのを積み上げる作業がもう好きなんだなっていうの、
ね、うん、本当だよね、うん、だからやっぱりゆうちゃんはそういう畑の規模はキープで、
そうだね
っていうのが、
面積は増やさずに
苗を増やす
そうだね。
お米の苗もちょっと頑張りたいな来年は。
米はね、うん、まあ苗が課題だよね。苗がもうちょっと良ければ
収量上がると思う。
収量上がるよねで今来年のテーマにも多分なるけど、それこそこの中山間地で今高齢化が進んで、営農組合の方がね、
うんうんうんうん、
ちょっと
そうね、
先この先10年本当にどうなるんだろうってね、もう簡単に計算するとね、年齢が計算できて働ける人が分かって、うん、まあもうこのまま続けることは不可能っていうことはね、うん、今分かってる中で僕らはちょっと 一緒に営農組合の人たちと、ね、最近会議をする場を持って話してるんだけど、うん、なんかそこもねできそうな気がするよね、
うんうん、そうだね。そこはちょっとだからなんかな、地方創生みたいなのもさ、
うん、
結局こう答えがよくわかんないんだよ。その取り合いになるし、
そうだね、
うん、まあだ集約的な要素もあるじゃんね。
うん、まあ、今結構さ、どんどん大規模化の方の路線みたいな話もあるけど、まあ、やっぱこう中山間地の機能みたいなのもさやっぱあるし、まあ、
うん、
機能だけじゃないよね。やっぱこうなくなっていいもんではないと思うからさ、ここをなんか続けるためにはその営農組合問題みたいなのって割と課題だよな。
課題だよね、うん、決してうちらだけじゃ解決できないしね。
そうそうそうそう、
まあそこもやっていきましょう。
かなりこれは重いテーマだ
けど、ね、重いけどじっくり
そうだね。まあいろいろなんかちょっと、
うん
うん、やってちょっと時間かけてやっていきたいとこだよね。
まあね、あのうちはだからビールを、農業は当然一生懸命やる、
うんうん、
で結構キッズキャンプがやっぱ面白くて、 あれもあのブルワリの真横で継続するという形とビールを、
うん、
醸していくと。
いやー面白いことになりそうだね。
しびれそうでしょ。でも
あの前から言ってるけどさ、ビールとさ対比でさ、
うん、
ブツブツ交換しようよ。
ああいいよいいよ、全然全然いいよ。
これは俺めちゃくちゃ嬉しいんだよ、
うんうん、
あのこう帳面でさ、
うんうん、
大何リットルでこうビールとこう、
うんうん、いいっすね。
もうビールがビールお金出さないでこの買える手に入る、これめちゃくちゃ嬉しい。
自給自足ですね。
自給自足だよね、
うん、
だな。
まあ、ま、だからなんもう感謝ですね、僕の来年は。恩返しです。
あれあすごいな、なんかいい感じにまとめられてましたけども、感謝の年に、
もうなんか、
うん、
いろんな人が協力してここまで来た感があるの、やっぱり。
なるほど、
なんかこう一個の事業作るともう感謝ですね。
あれもう10年ぐらいなる。
あ、10周年来年。
あ、10周年
いきますよ。10周年は。
なんかいろんな意味でこう節目だね。
ブルワリーオープンと農園10周年。
盛大に。
盛大に。
盛大にやりましょう、これは。
牛焼いちゃう、牛また。
一頭買いしようか、じゃあ。わあすごいな。そうか。
そう、10周年はだからいろいろまた出店してもらったり。
そうなんだ。なんか、これはね、まあ来年は、もうちょっとなんかその雇用だったりとか含めてなんか進みたいな。
いやあるんでしょ。
ないよ。なんかちょっと足踏みっぽい感じになっちゃってるから、新しいことやりたいなと思ってて。あった、忘れてた、
忘れてた、
うん、忘れてた。なんかいっぱい考えすぎて忘れてたけど、一つあるんだ。まだちょっとあんまり公にできないんだけど。
いやもうめっちゃありそう。
うん、
大バズり
一つっていうか、まああのね、大きすぎてなんかまだイメージしきれてないんだけども、ちょっと面白いこと始まるかもしれない、ね、
あ、なんかヒロ君もね、あのなんだっけ、森道でなんかやろうみたいなのとかさ。
そうそうそうそう、それはある程度こうフェスみたいなので、
うん、
生ゴミやろうとしてね、出店というかその生ごみ引き受けということでやりたいなっていうのがあったんだけど、来年一発ちょっとなんかできそうな
感じ、ね、6月とかだっけ、あれ
6月かな、うん、
あれは本当にもう愛知県民、名古屋から人がいなくなるって言われてる愛知県民の愛すべき、
そんなに、
うん、
お前ら生ごみ持ってこいっつって捨てろーっつって、
で耳ずっとやるわけでしょ、発酵型と。
そうそうそうそう、
めっちゃ面白いね。
いや楽しみだね、
うんうん、いやだからなんか相当、まあすでにそうだけど、さらに影響力ある人になっていきそうですね。あなたは。
いや分からないですけども、なんかあの、はい、夢はね、 フジロックだから。
お？
フジロックで生ゴミ野郎としてこう呼ばれるっていうのはね。
うちもねキッチンカー作ってフジロックに出店しようっていう夢が。
隣でやろう。俺はもうなんかこうでっかい矢倉組んで。
いいね。
床材ブワーってこう積んで、みんなもう全部持ってこいっつって。
かもし合いますか。
かもし合おうか。まあちょっとそういうのにねつなげていきたいなと思ってますけども。
楽しくね。
そうですね。まあ来年も楽しく、う
ん、はい、
やっていきましょう。
やっていきましょう。
あの健康
第一。健康第一。いや本当に。もう本当にね、
最後はそこ、
はい、
健康で、はい、では、2022年も小脳ラジオを聞いてくださってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた来年もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ皆様良いお年を。
良いお年を。
さよなら。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。最後にですね、ちょっと対比の関係で、宣伝というかご案内になるんですけども、2つありまして、一つ目がですね、オンラインセミナー、やります。あの2月の25、26なんですけども、有機農業参入促進協議会という、まあ、有産協って言われるところなんですけども、そちらの方で、オンライン対比セミナーを、やります。で、合計6時間ぐらいなんですけども、まあ、座学で、対比作りについて本当基本的な部分なんですけどもお話ししますので、興味ある方はぜひ参加してください。概要欄の方に申し込みのリンク貼っておきます。で、2つ目なんですけども、対比の学校ですね、対比の学校2023の説明会、これをですね1月18日水曜日、夜8時からですね開催を予定しています。あの対比の学校はですね全部で13回で、まあオンラインではなくリアルで、今年もやります。で、座学と実際の対比作りを通して、まあ、こう対比作りをねしっかりこう体で覚えてもらおうと、まあ、やっぱ対比って五感を使って、作らないとね、いいものできないので、やっぱりこう一緒に見てね、対比作りを覚えてもらおうという、学校になります。こちらの方はですね、興味ある方はですね、Zoom の、リンクを送りますので、概要欄のメールアドレスか、Twitter、Facebook 等の DM から連絡をください。はい、ということで、最後、ちょっと、宣伝になってしまいましたが、今年も1年、小脳ラジオを聞いていただき、どうもありがとうございました。2023年も小脳ラジオをよろしくお願いいたします。それでは、これで終わりたいと思います。じゃあね、バイバーイ。